どうぞ、入ってきてください。
ああ、お待ちしていました。どうぞ入って、そこの、私の向かいの椅子に座ってください。突然呼び出して申し訳ありませんでした。メールで済ませるよりは、直接話した方が誤解がないと思いまして。あなたが先日提出してくれた課題レポート、内容自体は問題ないのですが、官能小説を書いたテキストファイルが混ざってまして。その反応、やはりあなた自身が書いたものでしたか。誤解しないでください。私があなたをこうして呼び出したのは、責めるためではありません。感想を述べたいと思ったからです。あんなに素晴らしい作品を執筆できる学生がいるとは、驚きました。ストーリーも丁寧ですし、登場人物も魅力的です。特に、後半でヒロインが思いを伝える時の心情描写がいい。どうかしましたか？謙虚な反応という風でもなさそうですね。何か不安なことが？もちろんです。誰にも言うなということでしたら、私とあなただけの秘密にします。それはつまり、お化けを見ないとホラーが描けないということですか？自分の才能に自信を持ってください。あなたが描く人間の言動や心の動きは、間違いなくリアリティがありました。もちろんです。文学のことで私は嘘はつきませんよ。綺麗な手をしていますね。その細い指で、あの文章を書いているんですね。自分でも不思議なのですが、あの素敵な物語を紡ぐ、あなたの手に触れてみたいと思ってしまいました。申し訳ありません。変なことを言って。セクハラですよね。忘れてください。今、聞き間違いでなければ、嫌ではないと、そう聞こえたのですが。それでは、少しだけ触れても良いでしょうか。そんなに緊張しないでください。私の方がこの年で柄にもなくドキドキしてしまう。すべすべとして艶のある肌。本当に綺麗な手をしていますね。こんな女性を放っておくなんて、若い男の美意識が心配です。あなたは魅力的な女性です。少し素っ気ない雰囲気がありますから、お化粧や服装で自分を飾ると、周囲の男性もあなたの美しさに気づいて、すぐに素敵な彼氏ができると思いますよ。今度は少しだけ髪に触れてみてもよろしいですか？見た目よりも艶やかですね。絹糸に夜を閉じ込めたら、あなたの髪のようになるかもしれない。小説の執筆に必要なのが、彼氏ではなく、 男性の体ならもっと簡単です。出会いのためのアプリもありますし、女性用風俗なんていうのも探せばあります。あ、失礼、これはまたセクハラですね。もっと男性のことを学び、素敵な小説を書いてください。あなたの次回作、ぜひ読ませてください。約束ですよ。それは、私のプライベートな連絡先が欲しいということですか？ああ、そういうことでしたら喜んで。間違えて別の人に送らないでくださいね。私を一番最初の読者にしてください。ありがとうございます。楽しみにしていますよ。
どうぞ入ってきてください。
講義では顔を拝見していましたが、二人で会うのは久しぶりですね。どうぞ入ってください。メールには相談したいことがあると書いてありましたが、どうされました？執筆についての質問なら私でよければ答えますよ。もちろん、文学に関係なくても構いませんよ。私が答えられる分野に限りますが。恋の悩みでしたか。告白されたということは、あなたが自分を高めた結果ですよ。どうして、せっかくの機会だったじゃありませんか。本当に好きな人。そんな相手がいたとは初耳ですが、よろしければ、どなたか聞いても。言いよどむということは、私とあなたの共通の知り合いでしょうか。しかし学生に告白されてお断りしたとあなたは先ほど言いました。告白した男性とは別の学生。あ、それとも、まさか、先生とか。おや、図星ですか。まさか、最近女子学生がこぞって噂している、あの若くてイケメンな新任教授。あ、違う。では、あなたの好きな人とは。まさか、私とは。気持ちは嬉しいですが、困りましたね。先生と学生との恋愛はご法度です。もし交際したとして大学にバレたらどうなるか、賢いあなたなら想像がつくでしょう。そんな悲しそうな顔はしないでください。私だって本当は、いや、この先は言ってはいけない言葉です。現実は小説と違って禁断の恋にはとても厳しいんですよ。泣かないでください。あなたの悲しむ顔は胸が締め付けられる。そうだ、これは提案なのですが、例えば個人授業をするというのはどうですか。あなたは文章力を向上させるために男を知りたがっている。そんなあなたに 私が男を教えてあげる。そういう授業ですよ。そうすれば、授業で二人きりで会うことができます。この提案、いかがですか？よかった。今のキスは、いわばオリエンテーションです。今感じた感覚、次の授業まで忘れないようにしてくださいね。申し訳ありません。本ばかりで散らかっていて。もし気になるものがあったら言ってください。君にならお貸ししますよ。ええ、でも本棚を見るのは授業の後にしてくださいね。さて、こちらの部屋が私の寝室、特別授業の教室です。さあ入って、ベッドのへりに座っていただけますか。それでは簡単なヒアリングから始めましょうか。まず今回ですが、先日お話しした通り、君に男性というものを教える授業です。必然と性的な話になっていきますので、もし嫌だったり不快だと感じたらすぐに教えてくださいね。すべて君と私の合意のもと行いましょう。ではまず質問させてください。男性の体を見たことはありますか？想像力とは裏腹にウブという感じですね。では、簡単な保健教育から始めましょうか。目をそらさないで。男性の体を直に見るのは初めて？それなら余計慣れてもらわないと。いいですね。君は男の裸を直接見たことがないというようなことを言っていましたね。ではこれを直接見た経験はないのかな。なるほど。では、これも参考にするといいでしょう。目をそらしちゃダメですよ。これは授業。男性器を観察してみなさい。それとも、授業を中断したいのかい？それなら、ほら。ちゃんと見るんだ。これがいわゆる半立ちという状態になります。こうして刺激すると、先ほどより大きくなってきているのがわかりますか？見ているだけでは伝わらないこともあるでしょう。触ってみてください。いいですね。撫で方が上手ですよ。 次は顔を近づけてオスの匂いも嗅いでみなさい。嫌かな？むしろ積極的に勉強したいのか。素晴らしい。息が当たるから興奮してしまうよ。心ゆくまでしっかりと観察しなさい。興奮のさせ方は分かっているようだね。では次のレッスンに移りましょうか。女性ほどではありませんが、男性の乳首も性感帯ですよ。次は私の乳首を刺激してみてください。おちんちんを触りながら乳首を舐めるのがいいかな。そう、ベロに力を入れて愛撫してみなさい。いいよ、君のテクニックで私の乳首もチンポも硬くなっているのがわかるかい？じゃあ次の段階だ。一度手を止めて、口もね。これで男性器の形状と男の感じ方について理解できたかな？では次だ。官能小説を書いている君なら想像はできると思うけれど、女性に触られるだけじゃなく、触った場合また違う反応をする。勉強のために触らせてくれるかな？うん、賢い子だね。おっぱいをこんな風に揉まれたことは？そうか、優しくするよ。だからたくさん触らせてほしいな。大きさも形も素晴らしい。少し力を加えただけでむにゅっと潰れる柔らかさだ。私の手の中で乳首が硬くなってるよ。感度もいいようだね。オナニーするときはおっぱいも使っているのかな？こらこら、先生の前で嘘をついてはいけないよ。オナニーするんだろ？では私の足の間に座りなさい。おっぱいオナニーするエッチな君にはこっちから揉んだ方が良さそうだ。さっきより反応がいいじゃないか。お尻にチンポが当たってるのがわかるか？いつでもセックスできるぐらいガチガチになってしまったな。私がこんなにも勃起しているのはなぜだかわかるかな？それはね、好きな女性の体に触れているからだよ。こっちを向いて。 こうやって激しく求められたことはあるのかな、こんなにガチガチのおちんぽをこすりつけられたことは。本当にうぶでかわいいね、君は。足をこすり合わせてどうしたのかな。ほら、先生にちゃんと見せなさい。足を開いて。これは、下着にこんなシミを作って、エッチな子だ。これ以上下着を濡らしたら、帰れなくなってしまうよ。びしょびしょのパンツを履いて帰るわけにはいかないでしょ。下着を脱ぎなさい。よくできました。さあ、次は性行為の授業をしてあげましょう。待ち望んでいたことでしょう。実際の男性とセックスをするのを何度妄想していたのかな。スケベな子だ。先生はスケベな子は大好きですよ。足を開いて。これからおまんこの入り口をチンポでこすってみよう。感触をよーく覚えるんだよ。ただし、これはあくまで授業だ。本当に入れるわけにはいかないから、こうやって、おまんこにチンポをこすりつけるだけだよ。おまんこがぐちぐちと音を立てて、こんな簡単に濡れるなんて、あの小説を書くときもこんなに濡れていたのかな。男に侵されることを想像して、チンポを突っ込まれることばかり考えて、キーボードを叩きながらオナニーもしていたかもしれないな。私のチンポが濡れているのもわかるかな。おまんこから出る汁と私の我慢汁が混ざってぬるぬるになって、滑りが良くなるからもっと気持ちよくなる。ほら、この当たってるゴリゴリした熱いおちんちんをおまんこの中に入れることを想像してごらん。とっても気持ちいいね。それがセックスだよ。ちゃんと想像できるかい？よくできる生徒だ。キスしてあげよう。もっと舌出してごらん。大人のキスも教えてあげよう。私の舌を受け入れて、激しく口の中を舐めるからね。キスしながら腰をもっと動かすよ。今はまだ入ってないけど、こうやってキスしながらチンポをおまんこにズボズボするのをキスハメって言うんだよ。上も下も一つにつながってとても気持ちいいからね。覚えていなさい。いや、こんなにエッチな体とセックスできる人は幸せ者だね。どういうことかな。 それはつまり、どういうことなのか、先生に教えてごらんなさい。賢い君なら、わかるだろう？言ってごらん。私のおまんこが、チンポ入れてほしくてキュンキュンしてたまらないってね。そんなに欲しいのかい？先生のおチンポが。よしよし。チンポが欲しくてたまらないんだね。思った通り、スケベな可愛い子だ。そんなにチンポが欲しいとおねだりされたら、仕方がないな。でも、その前に質問してもいいかな。どうして私とセックスしたいと思ったのかな。ああ、そうだよね。好きだからセックスするんだ。その言葉、きちんと覚えているんだよ。じゃあ、ベッドに仰向けになって、足を開きなさい。これからセックスをするということは、俺と君は恋人同士だ。わかったね。でもこれは秘密だ。これから二人で会うときは、対外的には個人授業ということにするんだよ。いい子だね。愛してるよ。口を開けなさい。入れるよ。やっぱり嫌になったのかな。無理強いはしないが、少し悲しいな。そうだね。さっき、こすっただけで気持ちよくなっただろう。あれよりもっとすごい快感がおまんこに来るのは、怖いかもしれないね。うん。おまんこがキュンとうずいた。君の体は、心より先に、おちんぽを欲しがってるみたいだよ。でも、心が拒むなら、今日はやめておこうか。わかった。それなら、お望み通り。入り口は、ドロドロなのに、中はきついな。これで、全部入った。今から動くから、気持ちいい時は我慢せずに喘ぐんだよ。いい子だね。いい、いいよ。チンポに絡みついてくる。淫乱だな。胸もパツンパツンに張り詰めて。全身で感じてるのか？エッチだね。まさか、メスの部分含めて、君を愛してるよ。愛し合うということは、 そういうことだからね。入れた時とは感覚が変わってきてるのがわかるかな。中が俺の形に合わせようと広がっていってるんだよ。君の思いに俺も応えないと。耳も神経が集中しているから立派な性感帯になるんだ。覚えておくといい。こっちも。感じて、俺を、君の恋人からの刺激を、俺は感じているよ。甘い声も、俺を求めてる肉体も。でも、一番うずいてるのはここだな。わかるだろう？子宮がうずいてる。もっと気持ちよくなりたくてうずいてるんだよ。さあ、もっと快感を味わうんだ。セックスをすると気持ちいいって。きちんと、今夜のうちに勉強しないとね。言ってしまったのかな。とろけた顔をして、初めてで行くなんて。セックスの才能があるよ。恋人同士でもっと気持ちよくなろう。好き。奥をつくたびに愛おしさが高まっていく。君もそうだろう。さっき言ったばかりなのに、子宮の入り口がビクビク震えて、もっと深くおちんぽをしゃぶろうとしてる。ちんぽ、おまんこ全部でしゃぶる感触。小説に行かせそうかい？おまんこをきつくして、また言ったのか。スケベだな。エッチな君を、もっと気持ちよくしてあげよう。俺も、そろそろ出そうだ。付き合ってるんだから、仲出しは当たり前だろう。大丈夫。二人で気持ちよくなろう。好きだよ。セックスするのを受け入れたってことは、君だって合意の上だったよね。わかるかい？仲出しを想像したおまんこ、痙攣したように震えて、中で射精されることを期待してうずいている証拠だよ。せっか なんだから、射精される感触もお勉強しよう。おまんこの中全部がギューってしまってザーメンを欲しがってるじゃないか。大丈夫だよ、お望み通りたっぷりと注いであげるから。安心しておちんぽを感じなさい。おまんこの中でちんぽが熱くなって射精する準備をしてるだろう。我慢できそうにない。射精してあげるから気持ちよくなりながら受け止めなさい。いいね。君の中に感じるかい、おまんこが精液を絞り出そうと動いてる。初めてでこんなに動けるなんて素敵だよ、本当に。もちろん君と恋人になれて本当に嬉しいと思ってるよ。こんなに幸せを感じたのは生まれて初めてかもしれない。愛してるよ。ぐっすり寝ているようだね。まるで子供みたいだ。しかし素直な子は簡単に落ちてくれて助かるよ。ここまですんなりいくとは意外だったが。これでも俺のものだ。さすがに土曜日に大学図書館を使う人はいないみたいですね。土曜日の講義自体が少ないのもあるでしょうね。かくいう私も普段は平日の空き時間に利用しますし、まあ言い忘れていましたね。次回の講義では宇治周囲物語を扱おうと思っています。読んだことは？ああ、彼の現代語訳は面白いですね。脚色が強いせいで進めづらくはありますが、だからこそ原文と比較することで新たな面白みや楽しみを見つけられるという魅力があると思います。中世の棚は、この辺りですが、まあちょうどいい。そこの、そうそう、背表紙が紺色の方を取ってください。土曜日に准教授の手伝いで図書館に来る真面目な学生が、あんなにみだらな姿を見せるなんて、 誰も想像しないでしょうね。ここは普段から人気の少ないコーナーです。今日ならなおさら誰も来ませんよ。ごめんごめん。でもちょっとぐらいはいいだろう。君だって興奮してるんじゃないのか。服の上からでも乳首が硬くなってるのがわかるよ。内心私にここで犯されることを期待してるんじゃないか。違うようには見えないんだけどな。人はいないようだね。大丈夫だったからいいだろう。それにしてもその泣きそうな顔、可愛くてそそるよ。勃起してるの気づいているだろう。こうやって押し付けてるとまるで痴漢みたいで興奮するね。パンツを脱いでセックスする準備をしなさい。うん？今日は素直だね。自分でスカートを持ち上げて、もっと上まで抱きし上げるんだ。できないなら手伝ってあげよう。おや、なんだか下着に湿り気を感じるな。
おまんこ、濡れてるじゃないか。やっぱり発情していたんだね。このままぶち込んであげよう。
チンチン欲しいかい？言葉で言ってくれなきゃわからないよ。君はどうしたい？私は君が嫌がることはしたくないからね。どうする？よく言えたね。ほら、おちんちん入れてあげるよ。ドロドロに濡れて熱くなったおまんこが絡みついてくる。そんなに欲しかったんだね。まったくスケベな女だな。大学で生ハメしちゃったね。私の目を見てごらん。いい顔になっているよ。背徳感と快感でとろけた発情期のメスの顔だ。
上の口も下の口もダラダラとよだれを流して、
真面目な顔をして大学に来てるくせに頭の中はスケベでいっぱいなんだね。
しかし本当に誰かが来たら大変だね。こんな場所でセックスするぐらい盛りがついたエッチな子がいるって知られたら、学内の男たちからおかずにされちゃうよ。うん、締まりが良くなったね。想像して興奮してしまったかな。まったく変態なんだから。この締まり具合、いいじゃないか。俺の精液を絞り上げようとうねうね動いて気持ちいいよ。先に行ってしまったのか。こらえしょうがない子だな。でもこの言ったばかりのおまんこ、ズボズボとつくの嫌いじゃないな。おや、また行ったのか。ずいぶん行きやすいスケベな体になったね。こんなところでチンポ加え込みながらとろけて、自分だけ気持ちよくなってないで、俺を気持ちよくしてくれないかな。そうしてくれないといつまで経っても終わらないよ。いいね。射精させようとおまんこを締めたり緩めたりして、いつの間にこんなテクニックを覚えたのかな。そろそろ俺もいけそうだよ。一緒に行こう。俺の精液受け止めながら行ってみなさい。ほら、いいよ、気持ちいい。出すよ、生でたっぷり中出ししてあげるからね。受け止めなさい。精液をこぼさないようにおまんこを締めなさい。見てごらん、セックスが気持ちよかったせいでまだチンポが硬いままだ。もう一度射精すれば落ち着くと思うんだけど、付き合ってくれるかな。いい子だね。俺にお尻を向けて、今度はバックでやろう。いい眺めだね。先っちょを押し付けただけで簡単に飲み込むね。さあ入れるよ。さっきした時より
簡単に入った。俺のチンポの形、覚えてくれたみたいだね。嬉しいよ。おかげで、さっきより奥まで届いてる気がするな。神聖な図書館で2回もチンポはめちゃったね。誰かに見つかったら大変だね。さっき触った時より張り詰めてるね。乳首も尖るぐらい硬くなって男を誘ってる。誰かがもし来たらおちんちんハメハメしながら入ってるところ見られちゃうね。その時は混ざってもらおうか。小説のいい練習になるんじゃないか。次は研究室でセックスしようか。人通りが多い時間に鍵もかけずに犯してやる。君みたいな淫乱にはご褒美だろう。また言ったね。今度夢を叶えてあげるよ。大事な恋人の頼みなら何だってしてあげないとね。外に出してもいいが、こぼれたら大変だからね。君の子宮に出させてもらおうか。わかるかな。おまんこの中でチンポが張り詰めて中出しする準備をしているよ。どうすればいいかわかるね。そう、上手だよ。最高のオナホまんこだね。メスのお勤めができてるご褒美にたっぷり精液注いであげるからね。またしまって。一緒に絶頂してくれたおかげでとても気持ちよく射精ができたよ。よくできましたね。セックスした後に 真面目な資料探しなんかできないだろう。今日はもう切り上げて、俺の家で続きをしようか。